Good morning, everyone.
皆さん、おはようございます。
Do you know what day today is?
今日は何の日か分かりますか?
We've been talking about it this morning.
今朝のことについて話してました。
Today is the day that the church celebrates the coming of the Holy Spirit, Pentecost Sunday.
実はこの日、この教会はペンテコステの日という、この教会歴を祝っていまして、聖霊が下って教会が生まれた記念の日なんです。
Now, Jesus, before he went to heaven, instructed his disciples to go and wait in Jerusalem for the gift that God was going to give.
弟子たちがこのイエス様に最初に命じられたことは、イエス様が復活してからこのエルサレムに留まっていなさい、そして聖霊を受けなさいということをイエス様が命じたんです。
It was through that gift of God's Spirit that the disciples would be given power and made strong in order to share God's word.
なぜならば聖霊を受けて弟子たちは力をいただいて、そしてイエス様のことをもっとこの大胆に語ることができるように神様が計画したからです。
Now before we go any further, I'd like to pray and ask God to send that same Spirit and to work among us this morning.
そして今日は話が始まる前に皆さんと一緒に祈って、同じように聖霊が私たちに下られて、そして私たちに聖書の深さを教えてくださるように祈ります。
Heavenly Father, we are your children and we gather in your name.
私たちは神様の子供です。そして私たちはイエス様の御名によってここに集まっています。
Like those early disciples of our Lord Jesus, we wait for the coming of your Spirit.
初代の弟子たちが聖霊を待ち望んだように、私たちも聖霊を待ち望みます。
Now we know that your Spirit has already been at work in our lives.
もうすでに私たちの人生の中に聖霊が働いていることを私たちは知っています。
But today we pray that that work of your Holy Spirit will open our minds and our hearts to your word.
今日は新たに聖霊が働いて、私たちは神様の働きに気づくことができるように、聖書の御言葉に気づくことができるようにと求めます。
Fill us, Lord, that we may serve you.
私たちを満たしてください。そしてもっと神様にお仕えすることができますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によって祈ります。アーメン。
Now, the work of the Holy Spirit is described in many ways throughout the Bible.
聖書の中にはこの聖霊の働きっていうのはいろんなところに いろんな形で描かれています。
The Spirit is referred to as a counselor.
まず聖霊なる神様は私たちのこのカウンセラーだと、そういう表現さえあります。
As a counselor, he encourages, guides, strengthens, provide important information for us.
カウンセラーというものは何をするのでしょうか。私たちを導きますし、また私たちをこの支えてくださいます、励ましてくださいますし、また時には大切な情報を私たちに与えてくれます。
In John chapter 16, the scripture says,
ヨハネの16章を開けてみますと、
that this Holy Spirit is the Spirit of truth and guides us.
ヨハネの16章には聖霊の働きが書かれていまして、この聖霊なる神様が私たちを導いてくださるという書かれています。
The Spirit convicts the world of sin.
まず聖霊なる神様がこの世の罪について、人々の罪について明らかにします。
The Spirit tells us what is to come.
そして何が起こるかということを聖霊は私に教えます。
And I think perhaps one of my favorite partsIs that the Spirit reveals the glory of God.
私が一番好きなのは、聖霊は神様の栄光、イエス・キリストの栄光を表すというこの聖書の箇所です。
Now, when we think about Pentecost and the work of the Holy Spirit, we have this grand image of how God somehow gave incredible power to the disciples to speak in other languages and to share His word.
このペンテコステの日というものを考えると、聖霊が望んで彼らにこの新たな言葉を与えて、そして伝道が始まったというふうに書かれていますが、
今日
しかし私は今朝あえてその箇所ではなくて、違ったところから聖霊の働きを見てみたいと思うんです。
There are times the Spirit brings this glorious experience of God's presence, and we can sense it, we feel it.
聖霊が、あ、ここにおられるな、栄光があふれているなと、聖霊の働きを私たちは感じることができます。
It might be accompanied by one of the gifts of the Spirit, such as speaking in tongues.
人々が集まって、そして聖霊に満たされて、異言を語るということも起こるでしょう。
It might be in speaking words of wisdom.
また、知恵の言葉をお互いに語り合うということも起こるでしょう。
As the Spirit works, it might be the manifestations of healings or miracles.
また、聖霊がこの現れて、癒しが行われたり、また解放の技が行われたりするでしょう。
But all of those take second place to the primary purpose, which is the glorification of God.
しかし、まず何よりも神様の栄光を表すと、16の14に書いてありますが、イエス様の栄光を表す、これは聖霊の何よりも大切な働きです。
Now, when Jesus told his disciples to stay in Jerusalem, he said, wait for the gift my Father will give you.
弟子たちに、イエス様はエルサレムに留まっていなさい。そして、私が与える賜物を受けなさいと言われました。
Now I want you keep that thought in your mind, but turn to Isaiah chapter 40.
そしてそのことを考えながら、イザヤ書、旧約聖書の40章というところを開けてみます。旧約聖書の40章です。イザヤの40章です。
Because you see, the Holy Spirit didn't come in the book of Acts.
なぜならば、この使徒行伝だけに聖霊が現れたんではないんです。
You see, and as the world was created, the scripture in Genesis says the Spirit of God brooded over the waters. The Spirit of God has been at work from the very beginning of creation and before.
最初の創世記を開いてみますと、神の霊がそこにあった。それは創造の出来事から神の霊が、聖霊がそこにおられたということがわかります。
And now in Isaiah chapter 40, in verse 31, we read these words.
イザヤ書の40章の31節を読んでみますと、
But those who wait upon the Lord.
しかし主を待ち望む者は、
Now do you remember what we read in the book of Acts about Jesus' words to the disciples? Wait in Jerusalem until my Father gives the gifts.
エルサレムにとどまっていなさい。私が与える賜物を受けるまではここにとどまっていなさいとイエス様は弟子たちに語ったということが使徒行伝に書かれてましたね。
And now in Isaiah chapter 40 verse 31, those who wait upon the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint.
イザヤの40章の最後の箇所ですが31節。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れない。
Now that word wait has a number of different meanings in the Hebrew, and those meanings are these.
この待ち望むものはとあるわけですが、待ち望むというのはヘブライ語でどのような意味を持つのでしょう。
To hope in.
まず希望を持つという意味があります。
To wait upon.
また単純にそれを待つという意味があります。
To cling to.
また、より頼んで待つという意味があります。
And so even in the Old Testament, there is a description of God's purpose for us, and that is to draw close to Him and to depend on Him for this coming gift from God.
この旧約聖書の中からも、神様に待ち望んで、そして聖霊を待ち望む姿勢が、実はもうここに描かれているんです。
Now I'm going to back up even a little bit more because Isaiah 31 is this glorious verse that talks about waiting on God and receiving power.
イザヤの31章には、
waiting on God and receiving power.
40章の31節にはこの待ち望んで力を得ると書いてありましたね。今の箇所です。40章の31。
But if you look throughout the witness of Scripture, you find that this glorious promise usually comes on the heels of great need.
この神様の力っていうものはいつ 訪れるかというと、旧約聖書のこのいろんな箇所を見ますと、本当に人々が必要を覚えて、必要を覚えて、そしてそういう状況にいるときに起こったということがわかりますね。
Why did the disciples have to wait in Jerusalem until the Holy Spirit came?
なぜ聖霊が来るまで彼らはエルサレムにとどまらなければならなかったんでしょう、イエス様の弟子たち。
Because they were lost without God's help.
なぜならば彼らはこの神様の助けというものに気づかなくなってしまったんです。
You see, salvation is in the hands of God.
神様の救いというものがこの神様の手に握られています。
And the glory of God is revealed through people who recognize that and submit it to God and allow Him to work.
そして神様の働きというものはそれを認めて、神様の働きを認めて、そのように生きるものを通して神様が栄光を表すという原則があります。
But in Isaiah chapter 40, as we go back in the chapter, we discover that Judah, part of the tribe of Israel, was in a great time of need, and they needed a special work of God's Holy Spirit.
このイザヤ書の40章を読んだわけですが、イザヤ書というのはこのイザヤという預言者がこの南ユダの滅亡のこの時に関わっていて、本当に神様が必要だ、神様が必要だという必要性を彼は非常に感じていたわけですね。
They had rejected God's revelation and turned to their own cleverness in order to live.
ユダヤの民族も南ユダの人たちも神様に頼るよりも自分たちの知恵に頼る、そういう今時代を迎えているわけです。
During that time, the nation of Assyria was threatening, and Babylon was gaining in power, and Israel went in, rather Judah went in and established foreign associations rather than depending on God.
この当時の世界情勢というのは、このアッシリアのこの力というものをイスラエルは受けていまして、同時にアッシリアの中からこのバビロンが今その帝国がこの起ころうとしている、そしてそのような中でユダ民族は神様に頼るよりも人に頼る道を選び始めていたわけです。
They were safe for a while, but ultimately Babylon came in and captured Israel, captured Judah and Benjamin and took them off into captivity.
南ユダはユダ部族とベニヤミン部族からなっていくわけですが、このバビロンが大きくなって、バビロンによって彼らは捕囚とされてしまうという歴史的な経過を通るわけです。
When I give the word wickedness, what kind of image does that bring to your mind? Wickedness.
Wickedness という英語がありますけどもね、日本語でですね、まあ、愚かさとかそういうような言葉、そういうものを皆さんはどういうイメージで捉えますか？
Most people think of it in terms of the really terrible things that people do.
まあ、本当に愚かさという愚かなものと言われた場合に、愚かなものは、この思慮のないひどいことをする人だというイメージがありますね。
But in the Old Testament, this word wickedness really refers, it describes those people who have no relationship with God.
でも旧約聖書のこの愚か者という表現は、神様との関係を持たないで生きようとする者に向かって語られているんです。
They don't have faith in his promises.
もちろん神様が語られた聖書の御言葉への信頼などはありません。
It describes a people who live by their own passion and their own desires.
自分のこの感情とか自分の情熱に従って生きるだけの人です。
And these people think this is the way to receive their peace and happiness.
そしてこれをやれば私は幸せになるんだ、これをやれば私は大丈夫だという思いでしか生きない人です。
For the last two weeks, Ellen and I have been visiting family in America.
先週、まあ、あの2週間にわたって、この私とエレンさんはアメリカの家族を訪問して帰ってきました。
And during that time, we visited a home.
そしてその中で私は自分の実家にも帰りました。
And it was a wonderful, beautiful home.
もうそれは wonderful, beautiful home. 本当に美しい家なんですよ。家なんです。
And as we sat down at the dinner table, they had all of these delicious foods around.
そして あのディナーテーブルにですね、座りましたら本当に家族のものが美味しい食事を用意してくれてました。
Now, this is a Christian home.
クリスチャンの家族です。
But as the food was prepared, the hostess said, this food is really delicious. This is the best asparagus that you can get.
そしてですね、準備をしてくれたホストの人がこう私に言うんですね、このアスパラガスは最高のアスパラガスなんだよと言ってくれるんです。
And then as she served dessert, she said, we went out special and we bought this cake for you.
で、私はですね、お二人のためにこのすごいケーキを買ったんですよって言うんです。
Yeah, and this is the best baker in town.
まあ、とにかくそのベストベーカーですね。町の中で一番おいしいと言われている店から買ってきたんです。
After dinner, we sat down and were watching television, and this friend said, and this television, this is much better than this other television we used to have.
そしてですね、その後食事が終わってテレビを見て、そしたら私たちに言うんですね。このテレビは今まで以上のテレビなんですよと言うんです。
And as I went through that evening, almost every conversation we had talked about this thing or that thing being the very best that you could buy.
もう私はですね、一緒に時間を過ごしながら家族の人がですね、言ってくれたことを振り返ると、これは一番いいもの、これも一番いいもの、これも一番いいものだと言ってくれたと思い出すんですね。
I think that describes wickedness.
でもそれは実は wickedness ですね。愚かさというものをこの表現するんです。
Because it describes an attitude where everything good and meaningful and valuable comes from some other source than God.
そして私はその時に何を感じたかっていうと、神様を信頼して、この生きる人生ではない、これが一番いいものだ、これが一番いいものだ、これが一番いいものだと、世の中の価値観のこの価値観は愚かさを生み出すんです。
Now the children of Israel were struggling, and the prophet Isaiah gave this message to them. We're going to read only part of it, verse 26 through 31.
今日はですね、イザヤ書の 40章を読んだわけですが、実は26節から読んでみます。それはこのイスラエルの民が苦しんでいる、その中で書かれている神様の言葉だからです。
Those of you who have English Bibles, if you have, do you have your English Bibles there? Otherwise, we'll just read it in Japanese.
では日本語を読んでみますね。
Verse 26 through 31, Isaiah 40. 26
から31まで読んでみます。目を高く上げて、誰がこれらを創造したかを見よ。この方はその万象を数えて呼び出し、一つ一つその名を持って呼ばれる。この方は精力に満ち、その力は強い。一つも漏れるものはない。ヤコブよなぜ言うのか、イスラエルよなぜ言い張るのか。私の道は主に隠れ、私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされていると。あなたは知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造された方。疲れることもなく、たゆむこともなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、精力のない者には活気をつける。若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れない。
I believe that the nation of Judah ran into problems because their focus was mistaken.
このユダの部族が、問題の中に今いるんですね。それはこの見る対象が間違っていたということです。
It keeps us from experiencing the comfort of the Lord becauseIt distorts our perspective. It changes the way we look at things.
神様のこの慰めというもの、神様のこの導きというものは、目の視点が変わっていくんですね。私たちの目の視点が。
And most importantly, it changes our outlook from eternity to the present.
物事のこの外側ではなくて、 永遠性というものを見るようになるんです。
The peace that passes all understanding, as it's described in the Bible, comes as there is unity of this whole plan of God that reaches all the way to eternity.
そして神様の大きなご計画全体の中から私たちは目を注いでいくと、この問題がこの平安、希望というものを与えてくださる、そういう視点が変わってくるんです。
And so if you're going to pray for one work of the Holy Spirit, that is if you know Jesus, one work of the Holy Spirit, I would suggest is that the Spirit will open up your vision to see this full plan of God.
そして皆さんが、私は神様にこのことを祈りますよ、聖霊にこのことを期待していますよと、もしあなたが言うんであれば、私の願いは聖霊の全体の働きが分かるようにという、そのような祈りをしてほしいということです。
That will change the way you live.
そうしますと、全体を見て生きる人生は人生が変わるんです。
Because you'll be living for eternity, not for today.
今日を生きるんではなくて、永遠の中の自分を見出すからです。
There are several questions that the writer, the prophet says, beginning with verse 26.
26節からいくつかの問題を預言者は語っています。
Two questions specifically.
まず2つの問題に答えています。
The first one we see in verse 27.
27節。
And you probably ask the same question.
なぜ言い張るのか、同じことですね。
Why do you say, O Jacob, and complain, O Israel, my way is hidden from the Lord, my cause is disregarded by my God?
ヤコブよ、なぜ言うのか、イスラエルよ、なぜ言い張るのか、私の道は主に隠れ、私の正しい訴えは私の神に見過ごせにされていると。
Now, what's happening here is that in our discouragement,We're blaming God because we say He can't see us and He doesn't understand because if He did, certainly He would act right now to take this away from me.
私たちの考えはこうなんですよね。神様が知っていたら、神様はもっと違ったように私を導いてくれたはずだ。今ある状況は神様は私を知らないからだ。そういう思いを私たちは持っているんです。
But the prophet goes on to suggest, since God is not only the creator, but also the preserver of all things, even the holy bodies and the nations, can we make that accusation against him?
皆さん、ところが26節をこう皆さん見てくださいね。誰がこれを創造したかを見よ。この方がその万象を数えて呼び出し、一つ一つその名を持って呼ばれる、私たちを知っておられる神様だと書いてあります。
The question itself suggests their wrong focus.
ですから、問題はこの視点が違っているということなんです。
This suggests to me that the problem is particularly a matter of the ignorance of God's plan.
どうしてそういうふうに思うかと言いますと、問題は神様の考えを知ろうとしない無知な自分がいるということです。
In the book of Job, when he went through this great time of trial, having lost his possessions and his family, his response was, Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return. The Lord has given me, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord.
皆さん、ヨブ記というものの中で、ヨブはすべてのものを失ったときに彼は何て言いましたか？私は裸でこの世に生まれてきた。裸で私は賢い天国に帰ろう。どのような中でも主を褒めたたえようと、ヨブは言いましたよね。
I've seen our close friends, the Johnsons, when they've heard this scripture break out into tears.
私の親友でジョンソン先生がですね、悲しみの中でこの言葉を読んだときに涙を流しました。
When you lose your child, can you still say, The Lord is given and the Lord is taken away, blessed be the name of the Lord? Those words do not come easily.
皆さん、ジョンソン先生が愛する子供を失ったときに、この賛美歌ですね、神は与え、神は取られるという歌、歌うのは大変なんですよ。心から歌えないです。
In fact, I would say they cannot come at all except by the Holy Spirit.
そしてむしろ神様が何にもこの聖霊の慰め以外に何にもない状況に気づくんですね。
Because only the Holy Spirit can open up an eternal perspective that shows the entire plan of God that this child is not lost.
神様がこの子供をこの地上で失ったかもしれないけれども、神様の永遠の世界の中でこの子は永遠の命が与えられている。その視点を見らなければいけないんです。
And so Job would end by saying, "When he has tried me, I shall come out as gold." Job 23:11. It's written. Job 23:11.
このヨブのですね、
23章10節の後半ですけど、23の10
ですね。読んでみます。ヨブ記このイザヤ書のもっと前ですね。23の10です。しかし神は私の行き道を知っておられる。神は私を調べられる。私は金のように出てくるとあります。
And so, while we are waiting on the coming of the Holy Spirit, we are submitting ourselves in hope to God for the work He is going to do in our lives.
私たちは聖霊を待ち望んでいる。その過程の中で私たちは神様を信頼して、そして神様の働きを私たちは期待しているその時です。
And in verse 28, going back to Isaiah, Isaiah 40, verse 28,
Isaiah の40の28
節です。The second question comes up, the prophet asks.
二つ目の質問が書かれています。
Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom.
あなたは知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造された方。疲れることなく、絶えむことなく、その英知は計り知れない。
Now, the first question had to do with a mistaken focus.
最初の質問は、この視点が間違っていたということを話しました。
Our way versus God's way.
私たちの方法と神様の方法は違うんです。
The second focus on verse 28 has to do with truth.
ところがこの28節は、2番目のこの視点というものは真理についてなんです。
What do we know about God?
神様について何を知っているんですか?
And as we go through verses 28 through the end, we discover some very important things that will lead to our comfort.
私たちは神様について知らなければならない。このことを知ったならば、私たちは慰めをいただくんです。
The end of verse 28, we learn that God is sovereign. He rules.
28節の最後は、その英知は計り知れないとありますね。
And that's where our faith must decide.
神様が知恵を持っている。全知の方だということ、ここに私たちは信頼を置きます。
Who is in charge?
誰が責任を持っているのですか?
Who is in charge of my life?
私の人生に誰が責任を持っているんですか?
Truth says God is sovereign. He is.
神様はこのすべてを治める全能な神様だと教えています。
The second thing we learn is God is omnipotent. He is all powerful.
この力あるということですね。全能の力のある方だということです。
Our problems are never the result of God's weakness.
私たちの今抱えている問題は神様の弱さがゆえに起こった問題ではないんです。
He doesn't need to sleep and he doesn't get tired.
神様は寝ることもない。そして疲れることもない神様ですよ。
So, what do you know and believe about God? Is he sovereign?
皆さん、神様について何を知っていますか?神様は全能の神様だと知っていますか?
Is he all powerful?
力あふれる方だということを知っていますか?
We must also learn to rest on the fact that God is 難しい言葉ですよ。Omniscient. All-knowing.
それはですね、全知ですね、全知。何でも知っているという、そういう神様であることを知っていますか?
Now, here's the question I have to ask you this morning. Do you believe that God knows what He is doing?
私は皆さんに質問したいんです。神様はあなたたちの人生で起こっていることを知っていると思いますか?
If our focus is on ourselves and not God, And if our truth is distorted, we will be weak because we don't believe these things.
もし私たちが焦点が自分が自分が自分がと思っていて自分の理解が足りなかったら皆さん問題の中にいるんですね。
Verse 29, we must also rest in the fact that God is love and that He cares for us.
29節ですが使えた者には力を与えとありますね。神様は私たちに力を与えてくださる愛にあふれる方なんです。
Someone has said these words, We must trust in the Father's heart even when we cannot see the Father's hands at work.
ある方はこういう表現したんですね。私たちは神様の心に信頼していきます。神様の心に信頼していきます。たとえ神様の手が今見えなくても信頼しますとある方は表現します。
Because his heart is full of love.
なぜならば神様の心は愛でいっぱいだからです。
And he loves me.
神様の心は私を愛しているからです。
Last week we were with our son Jeff and we were praying and praying and praying that God is going to give him a job and that job has not come yet.
私はジェフと息子のジェフと一週間過ごしながら一緒に祈りました。そして何をまず祈ったかというと、仕事が与えられるように、仕事が与えられるようにということを祈ったんですが、仕事は今与えられていないんです。
He has moved into our house.
そして私たちの家に今移ってまいりました。
He doesn't have a job to pay any rent.
とにかくもうこのお金がないから移ってきたんですね。
We have to pay the mortgage.
そして私たちがこの何ですかね、あの日本でいう銀行のローンですね、払わなきゃならないんです。
He has about 5万円残っているんです。About 5万 left。
とにかく銀行に5万円残っているというんですね。5万円残っているんです。
Okay, now we're here on Pentecost Sunday talking about a great work of the Holy Spirit.
今朝ですね、ペンテコステが起こった教会の誕生をお祝いする日、この聖霊の働きについて語っています。
How is the Holy Spirit at work in my life right now?
聖霊なる神が私の人生にどう関わっているんでしょう。
Last week I had a dream.
先週ですね、私は夢を見ました。
It was a strange dream.
それは奇妙な夢だったんです。
I was on a basketball court.
私はバスケットボールをするコートの上に立っています。
And the coach was over there watching me.
コーチは向こうで私のことを見ています。
And I had a big tire from a car.
そして私はですね、車から外したでっかいタイヤをそこに持ってるんですね。
And I decided I'm going to roll the tire on the floor.
私はですね、このコートの上ですね、タイヤをこう転がしようと思ってるんです。
Do you ever have strange dreams?
皆さんそんな夢見たことありますか？タイヤを動かすんですよ。
But instead of just rolling it, I was going to be smart, so I.Put a backspin on it.
で私はですね、ただ転がすんじゃなくて、そうだ、バックスピンをかけて転がそうとスマートに考えたんです。
And when I let the tire go, it left black marks all over the floor.
そしてですね、バックスピンが起こるってことは、そこにバックスピン、そこに黒いこのタイヤの跡がそのところにつくって意味ですよ。
Well, the coach was over there watching me play on the floor.
そしてコーチが私のことをじっと見てるんですね。私がそんなことをしているの
を。
で、私はコーチを見て恐れました。
Because the floor was all marked up.
とにかくコート一面にですね、このタイヤの跡がついてしまったからです。
And I wanted to take the marks away, but I couldn't take the marks away.
私は一生懸命ですね、そのマークを落とそうとしてですね、汚れを落とそうとしました。
And I remember a long time passing as I was hoping the marks would go away, but they wouldn't go away.
で一生懸命落とすんですが落ちないんですね。そしてああ長い年月をかけて落ちるだろうなと思ったんだけど落ちないんです。
And then, a young woman came up to me.
そしたらですね若い婦人の人が私のところに来ました。
And she said these words.
そして私にこう言ったんです。
The Father wants you to wait
お父さんはもうちょっと待ってごらんって、娘女の子が私に言うんですね。お父さんはそう思ってるよ。
So that you can see his glory.
そしたら神様の栄光を見るよとその女性が私に言ってくれるんです。
And then I turned and the marks were gone.
そして見たらですね、この汚れが全部なくなっている姿を見ました。
この説教との関係は全然ないかもしれないですけど
Yes,
it probably has no relationship to this sermon.
ないかもしれませんが。
However, there is one image that has not left my mind after seeing this dream.
でもですね、この私のこの思いの中に残ったものがあるんですね、メッセージがあるんです。
The Father wants you to wait so that you may see His glory.
神様が私に願っているのは、待ちなさいよ。私は必ず栄光を表すよという神様の約束だったんです。
Those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint.
若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。
Is this not the same that Jesus told his disciples, wait in Jerusalem until the Spirit comes, this gift from the Father, and then go do the work I have for you to do.
初代の教会の人たち、エルサレムで彼らが待ち望んでいて、聖霊が注がれる日を待ち望んでいて、彼らが待ち望んでいたものは、このような神様の力だったんですね。
I don't think there's anything harder for me to do than wait.
私はですね、待ち望むっていうのは苦手な人間なんですね。
But that's the faith that God wants me to show.
でも私はそうだ、神様は私にその信仰を持つようにと示しています。
So in my weakness, I am trusting God. We are trusting God for the great thing that He is going to do in our family.
ですから私はこの待つということを通して私の家庭全家族の全員に神様は偉大なことをしてくださるということを信じています。
May the name of our glorious Savior, Jesus Christ, be praised.
どうか私たちのこの素晴らしい神様の皆が崇められるように。
Gracious God.
お祈りしましょう。恵み深い神様。
Your word comes as glorious truth to us.
あなたの御言葉は私たちに偉大な実を実らせます。
In the midst of our trials, when we draw close to you, we receive comfort.
私たちは困難の中で、私たちはあなたを待ち望んで、あなたから慰めいただきます。
Your spirit reveals truth.
あなたの聖霊は真理を私たちに明らかにしてくれます。
And that truth reveals all eternity.
そしてその真理は私たちを永遠に至らせてくれます。
Help us to live in that hope.
神様、私たちにその希望をお与えください。
Come, Holy Spirit.
聖霊なる神よ、私たちのところに来てください。
Come, Lord Jesus.
主なるキリスト、私たちのところに来てください。
And Almighty God be our Father and our Savior, our strong fortress.
偉大な神様が私たちの盾であり、私たちの岩尾であり、私たちを守る方であることが分かりますように。
In Jesus' name we pray, Amen.
イエス様の御名によって祈ります。アーメン。アーメン。